最長で10連休という方もおられた今年のゴールデンウィーク。そんな長かったゴールデンウィーク、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。まあ帰省された方、国内海外問わず旅行された方、まあそれぞれの楽しみ方で大型連休を満喫されたことだと思います。僕ですか？僕はですね、何にもしませんでしたよ。というのは、まあそれは今年に限ったことではなく、ここ十数年ゴールデンウィークはですね、じーっとしておりますんですよ。だってね、まあどこへ行っても人、車、もうイライラするだけですからね。まあ家でじーっとして、たまに近所をブラブラして、でもそうするとね、意外に今まで見過ごしていたものが見えてきたり、新しい発見があったりするんですよ。まあ都内の方が意外と空いてたりしますよね。でもなぜ日本人は揃って休みを取るのを良しとするのでしょうか。まあこれはね、素人考えかもしれませんが、こう休むのをね、少しずつみんながこうずらしていけば、こう混雑も渋滞も緩和できると思うんだけどね。まあ昔からそれは言われてることなのにやらないんだよね、日本人ってね。まあこう出勤時間にしても、まあ就学時間にしてもね、そうで、同じことでね、こう、まあフレックスタイムとかいろいろ言われてるんですけど、全然浸透してない。まあそろそろフレックスタイムをね、こうみんなに浸透させてもね、良い頃じゃないでしょうかね。そうやってもずらしながら、こうね、時間格差のなんか出勤とかした方が、まあ楽にいけるんじゃないかな。まあとにかくさ、まあそれもこれもね、みんながね、他人のことを思いやればいいんですよ。混雑してても。でも我先にってやつが多いでしょ。それがね、どうも気に入らない。とにかく他人のことを思いやらない。混雑はもうたくさんな。チャチャイレ、おじさん。さあ、ケンちゃん。
はい。
お前、なんか充電してきた？なんかすげえパワーあるんだけど。終わっちゃったね、ゴールデンウィーク。
終わりましたね。今年も何もせず終わっちゃいました。
本当に何もしなかったね、俺たちはね。
はい。
君はなんか、Facebook にゴキブリになってたけど。
まあ。
あれ、なかなかクオリティいいでしょ、あのテラフォーマーね。
はい。
皆さんもね、Facebook 見てほしいんだけどね。ゴールデンウィークあんなことして遊んでたって、俺らね。
はい。
まあまあ、素敵な自由人ですから、俺らは。
そうですね、特に大将は。
なんで人をそういう風に思うと知れるんだよ。お前もそうじゃないかよ。
そうですね。
まあまあまあ、話はでも変わりますけどもね。
はい。
まあ、熊本の方ではですね、まだまだ大変な状況が続いておりますよ、ケンちゃん。
はい。
ね、もう休みどころの話ではない方も大勢いらっしゃるんではないでしょうかね。
はい。
でもね、このゴールデンウィークを利用して、
はい、
そのボランティアとかにね、
はい、
行かれる方もなんか大勢いたりして、
はい、
とっても本当にまだまだその、災害の地域をこう案じてらっしゃる方が大勢いてね、
はい、
本当に頭が下がる思いなんですけどもね。
はい、そうです。
うんうん、
はい。
またその、多くの芸能人の方もですね、はい、まあ独自の支援をいち早くしてらっしゃる方もいてですね、
はいはい、
まあコロッケさんがほら、まああの人熊本ですから、
はい、
パンをね、
はい、
もう大量に差し入れしたりとか、
はい、
新聞にコロッケパンを送るって書いてあったから、もうコロッケパン送ったからって思われちゃったりとかね。
はい、
あと、あれですか、元ダルビッシュの嫁サエコ
が、はい、
なんか、熊本に500万、大分に500万みたいな、
はい、
1000万、
はい。
ね、まあ、ダルビッシュの手切れ金から送った。
はい、
いや、そんなことはないと思いますけども、
はい、
でも、すごくさ、それだってできないことですよ。個人がさ、500万ずつ、送るなんてことはさ、お金持ってなきゃできない話ですからね。
はい。
でも、そういうことをね、例えばしてると、叩かれるんだよね、今の世の中。
なんで？
褒められるのが当たり前なのに、叩くやつがいるんだよ。だそれがさ、俺ちょっと信じられないわけよ。とにかくさ、その、クレームをつけるやつってなんでそんな素直にね、
ああ
いいことしたねって拍手をね、送れないのかな。
パラサイキの日本人、心が病んでんですよ。いいものはいいちゅうて、
うん、
すぐに褒めない。
まあ、とにかくさ、でもそうやって言ってるやつってすごい、少数だとは思うんだけど、
はい、
そういう少数の意見をめっちゃ取り上げるじゃないですか、今、マスコミとかでも、そのネットとかでもね、
はい。
で、ネットに書くやつっていうのはやっぱ無記名でそういうこと書くじゃない。
はい、
うん、あいつは偽善者だとかさ。
はい、
で、その、無記名だから言いたいことを言って、でもそれを取り上げる奴らもそういう取り上げる奴らと思うのね。
そうですね、はい。
うん。だからさ、 単純にさ、その寄付したりとか、はい、売名でもいい、何でもいいじゃないですか。お金を渡してるわけだから。
はい、何でもいいです。
これを使ってくれって渡してるわけだから、はい、それは全然さ、とってもいいことだと思うのね。はい、だからそういう奴らってさ、自分がさ、そういうことお金持ってなくてできないから、
はい、
ね、やっかんでると俺は思うんですよ。
僕もそう思います。
やっかんで、あいつはどうのこうのって、じゃあお前やってみろよって、はい、行動してお前もボランティア行けばいいじゃねえかって。
そうです、はい。
行きもせずにさ、金も出さずにさ、ぐだぐだぐだぐだね、そんな人を批判ばっかりしててね、それっておかしいよ、やっぱ。
おかしいです、はい。
うん。だったらもう、記名でさ、住所から全部書いてさ、批判しろよ、批判するなら。
そうですよ、堂々と。
堂々と、はい、俺はそう思うよ。
僕も思います、
うん、だってそうしなきゃね、やっぱおかしい、はい、この世の中でそいつらの意見を取り上げるのもおかしい、
はい、
そんな無視してきゃいいんだよ、はい、俺に言わせばそんなやつらみんなクソだよ。
はい、わかりました。
な、
はい、
うん、だから今度からはさ、はい、もう記名でね、URL じゃなくて自分のアドレスも全部書いてさ、はい、で、しないと投稿できないことにしている。
そんな、そう
ですよ。そうしたらそういうところにみんな文句言うよ。はい、自分も文句言われてみろって話だよ。は
い、本当に。文句言われるのは辛いですからね。
ね、
はい。
だからちゃんと、いいことはいい、はい、悪いことは悪いんだからさ、
はい、そうです。
その、いいことに文句つけるんじゃねえって話。
そうです。
まあ、ちょっとまた熱くなってしまいましたけども。はい、まあ、そんなね、世知辛い世の中に勝つということで、はい、そんな第39回放送でございます、
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
あのタイトルをやってみよう。
この番組はゲーム好きの2人がゲーム好きな人にもそうでない人にも送る実際に今プレイしたレポートやおすすめ情報、時にはマニアックな情報をお届けします。
テレビゲームの中林、
各週木曜日配信中。
まずは実際に触ってみよう。そこのあなたもレッツプレイ。
Try to the next stage アルファ。
お便りコーナー、
イエーイ、イエーイ。
ということでですね、
はい、
えっちゃんの家は本当に、
はい、
なんとも言えない家だね、本当に。はい、ということでですね、まだあのお便りをね、
はい、
今週じゃない、今回もいただいておりますのでですね、
はい、ありがとうございます。
もう今回、2通いただきましたよ。
2通、
ありがとうございます。
本当に。
どんどんお便りが増えるといいですね、これからね。はい、はい、ということでですね、
はい、
じゃあまず最初のお便りを紹介したいと思います。はい、お名前の方がですね、鍋焼きうどんさん。
鍋焼きうどんさん。
はい。もうそろそろ鍋焼きうどんもね、ちょっと、熱くなってくる季節なんですけども。
ああ、そうですよ。
鍋焼きうどんさんからいただきました。
はい。
おじさま方、はじめまして。おじさま方っていう、このフレーズは、女性かな？
女性かな？
まあ、今回トークしてほしいことは、ご自身にちゃちゃ入れをしてほしいことです。
あ、ご自身。
うん。つまり、セルフちゃちゃ入れです。真鍋さんは真鍋さん自身に、ちゃんけんはちゃんけん自身にですね。
はい。
では、失礼します。
はい。
ってことなんですけどもね。
はい。
なんで、ケンちゃんだけちゃんけんって、
ちゃんけん。
ちゃんかわいいみたいになってますよ。
そうですね。なかなかいいですね。うん、
いいじゃないですか、ちゃんけん。
ちゃんけん。
ねえ。だから、タイかフィリピンの人みたいになってる
よ。そうですね、ちゃんけん。
うん。まあ、でもこれセリフ、トークっていうのは、どういうことなのかな？
どんなことなんですかね？
自分で自分、まあ、ちゃちゃ入れるんだから、はい、例えば自分の顔とかさ、
はい、
の嫌いなとこ好きなとことか、はい、例えば自分の性格の嫌なとことか、
はい、
そういうことなのかな？
そうですかね。
うん。
はい。
だから、とか、例えばその自分の容姿とか、その、なんか、背が低いのが嫌だとかっていう、そういうことのちゃちゃなのか、
はい、
自分の生い立ちとか、
生い立ちか、
お前の学歴とか、
学歴か、
うん、ちゃちゃの入れやすいところにどんどん入れる。でも自分で自分で俺はってどんどん、
俺は
そういうことなのかな。
落ち込んで、
ね、
引きこもりになりますよ。
どうなんだろうね、鍋焼きどんさん、その辺がですね、何について結構はね、幅が広いんですよ、セリフちゃちゃ入れって。
そうです。
だからこう、例えば何かに特化して、例えばこう、テーマみたいなのをね、もう一回与えていただけるとね、
はい、
すごくありがたいんですけどね。
そう
するともうちゃちゃ入れやすくなるのでね、
はい。
もう自己分析は得意なんでね。
はい。
だって僕は頭いいでしょ？かっこいいでしょ？なんで黙んだよ。放送事故になっちゃうじゃねえか。
天狗かよ。
で、お鼻も高いしな。
いい、この
天狗だよ。もう、とにかく自分のことは棚にあげるんですよ、僕は。
絶対そ
う。はいはい。じゃんけん。
はい、ちゃんけん
は。はい。まあ、ということでね、鍋焼きうどんさんね、
はい、
もし、そのテーマみたいなのがあればですね、テーマというか、その、どこにちゃちゃ入れてほしいかっていう、そのセリフのね、
はい、
そういうのがあれば、またちょっと送っていただけるとありがたいな、と思っております。
はい。
はい。それではですね、 でもまたくださいね、お便りね。
お願いします。
はい。ということで、次のお便りですね。ソシさん。いつもありがとうございます。
ソシさん。
大将、ケンちゃん、こんにちは、ワンダフー。
こんにちは、ワンダフー。
お前、テンション違うじゃねえか。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？人気者の大将は仕事で大忙しでしたでしょうかねって。はいはい。結構忙しかったですよ。
はい。
うん、ゴールデンウィークは、だって俺、ね、それ、まあ、前だけども、ドラマとかいろいろの仕事があったりしてね、まあ、ゴールデンウィークって結構大変でしたよね、本当にね。
はい。
で、まあ、こちら、浜松では、昼間は大だこ揚げ、夜は屋台御殿の引き回しと、今年も浜松祭りが盛り上がりましたよ、と。浜松祭りね、僕も調べたんですけどもね、はい、なんかすごいですよ。もうみんなで大だこ、なんか170ぐらいの、なんかその町がね、
はい、
そのそれぞれタコを、大だこを作ってくるんですよ。
はい、
それでもう喧嘩だこみたいにしてね、相手の糸バシって切ってね、そこで喧嘩、戦いをするみたいな。
だからいいっすね、やっぱり。
勇壮な祭りでね、青い空にこう、綺麗なタコがこう曲がる姿、すごいいい感じでね。
それとまあ、うなぎパイを食べながら、ソシさんと見たいっすよ。
お前はなんでうなぎパイなんだよ。でね、まあ、屋台御殿っていうのも、すごい、こう、はい、絢爛豪華なね、なんかこう、出汁みたいな、すごい、こう、なんつうのかな、みこしとは違う、あれはもう出汁だね。
はい。
それでもう、色とりどりのね、
はい。
それをこう、引いて、みんなで、歩くんですよ。これがまた綺麗なんだよ、幻想的で。
はい。
うん。本当にね、一度、見てみたいなと思ってるんですけどもですね。
は
い、まあ、機会があれば、ぜひとも一度遊びに来てほしいものですと。本当に遊びに行きたいですよね。
行きたいですよ。
うん。
ソシさん好き、俺。
じゃあ行こうか。
はい。
来年でもね。
はい。
来年の浜松祭り行きましょうよ。
行きましょう。
さて、話は変わりますが、小木ママつながりで一つ、バラエティ番組、自粛発言。いろいろと論争が起こりましたね。私自身は震災復旧の状況を正確に報道する場がちゃんとあればバラエティを自粛する必要はないと思っていますと。
う
ん、まあ要するにバラエティをやめた方がいいとか、
はい、
やめない方がいいっていうその論争にまあ小木ママも参加したみたいなもんですよ。
はい、
まあこれはね、はい、やっぱりその難しい問題だけど、僕は別に自粛する必要はないと思います。
僕もないと思います
ね。うん、やっぱりちゃんとその災害のことも考えながら、
はい、
やっぱりそれ見たい人もいるわけだしね。
はい、そうですよ。
うん、全部それが災害に結びつけて自粛にしたらさ、はい、前回の東日本みたいにその潰れちゃう場合もあるでしょ。
はい、
他の旅館とかみんな行かなくなってさ、
はい、
あれで随分いい温泉旅館とかも潰れちゃったりしたのね。
そうです、はい、
うんでその商業施設も潰れちゃったりする。だからそういうのはさ、逆にそのなんていうのかな、活性化しないと思うんだよね。
はい、
だからみんなで復興して頑張ろうっていうのをさ、もっともっと前面に押し出して、はい、面白いこともいろいろやっちゃった方が面白いんじゃないかなって僕は思います。
面白いことはすごい力になりますから。
そうだね。
はい。
うん。まあ不謹慎かとは思いますが、私自身、地震の影響が全くなかったので、他人事のように思ってしまうのかもしれません。くだらないバラエティ番組で、一時でも笑顔になってくれればいいなって思います。
はい。
そうですね。
そうです。
うん。話が本題と逸れてしまっているかもしれませんが、最近の小木ママといえばこれしか浮かびませんでした。PS、ケンちゃん今日学んだことを番組の最後でまとめできたらいいね。ということなんですけどね。
はい、
ま、ちゃんけんがですね、どれだけ教育を語るかっていうことなんですけども。
はい、
で、まあ、そしたら本当にまあ、不謹慎ではないと思います。バラエティは僕も、やっぱりやった方がいいと思いますよ。
はい、
うん。
チャチャイレ、おじさん。好評につき、早くも第2弾。ケンちゃんが語るシリーズ、略してケンちゃんカタルシス。本日のテーマは、なんと教育問題。ゆとりからはたまた若い夫婦の子育てに至るまで、なぜこいつがそれを語るのか。おぎままかかってくんかい。けんちゃんは負けへんで、アホアホ大教育論。はい、ということでですね、もうタイトルコール言うだけで汗かいちゃいましたよ。
はい、
ね、
はい。
まあ、小木ママ対ケンちゃんの戦いなんて指してみたいものではありませんけどもですね、はい、まあ今回どうしてもこの国の教育に一言物申したいということでですね、まあこの男がどの面下げて偉そうに教育論を語るのか、まあそれはそれで生意気なんですけどね。
はい、
まあ私なんかが生意気な、本当に生意気なんですけどって感じなんですけどね。はい、
まあ、前回の猪木4番勝負はですね、はい、得意分野でしたので、はい、まあ、饒舌だったじゃないですか、はい、ね、今回黙りこくって放送事故的なものにならないか、そこが一番ね、僕は心配してるんですよ。ね、はい、大丈夫？
あ、大丈夫です、はい。
んと、はい、じゃあ行ってみようか、まあ、まずね、はい、最初、だからまあ、ちょっとね、学校教育についてですね、はい、まあ、なんか言いたいことがあったら、ぜひ。
またやっぱり、学校教育っていうのは、うん、やっぱり教えて育てるっていうか、うん、その通りなんですけど。
字のごとくじゃねえ。
その字のごとくなんですけど、うん、やっぱり育てるのも、やっぱり生徒の先生にする態度や、うん、それをまた、親の態度とか、うん、先生の叱り方にまたいろいろ問題があると思うんですよ。
なるほど。まあ、とにかく今はね、はい、と叱り方を一つ特化すると、体罰っていうものがさ、はい、ものすごく、まあ、ダメじゃん。それは昔から言われてるんだけども、はい、でもさ、俺らの頃ってやっぱり結構、叩かれたり殴れたりしたよ。
そうそう、はい。ちょっと授業の時間遅れたら、うん、正座とかちょっと遅れとかいっぱいしてましたけど。
俺、加藤先生と一緒にな。
はい。
同級生の春尾くんとな。はい。二人でな、東京タワー見せたるなって耳ギャッと持たれて、ギャギャギャギャって上げられたことあるんだよ。
はい。うん。とかいつも忘れたらグリグリとかよくされてましたけど。
うん、でもだ。はい。それをやられたところでさ、別に加藤先生、な、恨みを持ってるわけでもないわけで。
はい。
全然ね。
はい。
うん。確かにその悪いことしてるのは俺らだったわけだし、それを分からしてくれたってことなんだよね。だから、結局さ、だからそれが体罰と言えるのか、その注意なのかね。
そう。とまた体罰には関係ないですけど、特に女の先生なんですけど、女の先生の言葉とか、殴り方がちょっとひどかったんです
。女必須だからな。っていうとまた怒られちゃうかもしれないけどさ。
ちょっと怒られるんだけど、一番殴られて痛かったのは、木琴のバチってやつですか？
木琴の丸いやつ、叩くやつな。
あれを確か授業中音楽の時間喋ってて、悪いのは僕らなんですけど。
それはお前が悪いよ。
それしつけて思いっきり、ドカーンって叩かれまして。
木琴のバチで。
はい。
あれ痛いぞ。
あれ、一見痛いし。
あれ下手したらお前、頭蓋骨割れるよ、お前。
そう
だから、そこなんだよ。
はい。
だから、それはさ、はい、俺、そんな、物を使うのは反則じゃん。
はい。
だそれは、俺は、暴力だと思う。
暴力、そう。でも。
だけど、平手とかでパチンと叩くとか、ペタ叩くとか、その程度はね、これはやっぱりね、俺は大丈夫だと思うんだ
よ。いや、違うんですよ。ちょっと女の先生が言いたくないですけど、ビンタでもちょっと手加減なしに、うまいことあそこに当たって。
あそこって言うな。どこだよ、だから。
耳に当たって。
だから耳なら耳って言えよ。あそこって言うなよ、お前。ビンタされてあそこに当たったって、どんな女の先生かと思っちゃうじゃねえかよ。
耳に当たったり、まあ、先生指輪してるから、その指輪で、傷がついたらいろいろあって、それでも、僕が悪かったんだって、親にも言えなかったですよね。
だからさ、親にさ、まあ、今ね、
はい、
親に俺らが、例えば言うじゃん、
はい。
先生にこんなことされたって。
はい、
だけど、昔の俺たちの親はさ、
はい、
女もお前が悪いって決めつけて、また親からもビンタされるんだよ。
ビンタされ
る。二重にビンタされるからさ、はい、結局親にも言えないじゃん。
はい、ま
だ。だから結局はさ、そんで悪いのは俺だなって思って反省するわけだよ。はい、だから、今見たく、
はい、
やっぱり、その、何、親がちょっとかわいすぎだよね。
そうそうそう。
子供のことをね、はい、やっぱかわいすぎだし、はい、自分の子がかわいいかもしれないですよ、はい。でも、かわいい、あれを履き違えてるよ。かわうばっかがかわいいじゃないんだよ。
そうそう。それで引き離したりするのもいいんですけど。
だから、昔あったんだけど、
はい、
その、子供がね、火をつかもう、はい、火箸の中に手を突っ込もうとしてると。
はい、
その時にバチーンって払いのけるっていうのはね、
はい、
確かに子供は痛いかもしれないけども、はい、この痛みっていうのは親の愛なんだよ。
愛情なんです。
だから火傷をさせないためにバチーンって払うわけでしょ、
はい、
でも子供は痛いけど、それで火傷しなかったわけだから、はい、俺はそれが親の愛だと思う。はい、だからかばってね、
はい、
するだけが、親じゃないよ。
それとまたもう一つ、
うん、
学校の先生にも言いたいことがあるんですよ。
あ、そう。
全体の先生にも、
うん、
ちょっと失敗しただけで、うん、思いっきりボロカス怒る先生とかいますから、
うん、
同級生の親もそうなんですけど、
うん、
なんで僕らは一度や二度失敗したぐらいで、うん、そんなに
文句言う。お前一度や二度の失敗じゃないもんな、お前は。
いっぱいしましたけど、
うん、
もう。この世にはもう必要がねえとか。
ああ、もうそういうのは良くないね。
こんな子になるなとかってよく言われてるよ。
遅い子よ。
俺と遊んだら成績落ちるとか。
あ、そんなこと言われてたの？
あ、言われてました。
おお、なんかお前の愚痴人になっちゃったな。なんか。
そういうんじゃないですよ。俺だと付き合っとった高校でも、進学高校行ったことあるから、うん、そういうことは関係なかったなって今思いは分かります。
なるほど、なるほど。
はい。
わかった。じゃあさ、
はい、
後半は、その親の、なんか育て方、
育て方、
うん、はい、それについてちょっと言ってもらいましょう。
はい、わかります。はい。
チャチャイネ王子さん。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも、月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りする、ラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春、我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて、配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage. アルファ。
なんかね、ケンちゃんだんだん悲しい顔になってきてね、当時のことを思い出したのかな。
そんなことないよ、大丈夫、大丈夫。
大丈夫？
大丈夫ですよ、はい。
なんかものすごい落ち込んできちゃったんだよな、話が。
そんなことない。
で、まあ、そのね、
はい、
結局その、そうやって辛辣なことを言う人たちっていうのもさ、
はい、
まあ、それが子供を傷つけ、それ暴力よりもそれは悪いことだよ。
はい、
うん、言葉の暴力だよな、そんなのね。
言葉の暴力、はい。
うん。で、まあ、親ってさ、
はい、
どうなの？その育て方、最近の若い夫婦の子育ての仕方みたいなのっていうのも、ちょっと俺は違うんじゃないかなって思ってるんだよね。
だから電車とか乗ってると、
うん、
やっぱり、乳母車は、まあ、今電車 OK になったんですね。
そうよ。
それの OK な人でも、やっぱり乗せるとかは、ちょっと子供可愛いんですけど、
うん、
ずっと満員電車にガーッと乗せて、
うん、
ぐるぐる引きずったりして、中にはちょっと、携帯とかメールして、ちゃんと見てなくて、
うん、
俺一回、南部線で見たんですけど、
うん、詳しいね、南部線とか。
南部線で見たんですけど、喋、
うん、
るとか、ちょっと電話しとって、
うん、
乳母車がザーって流れたことがあったんですよ。
ああ、あるね。だって、なんか地下鉄でも乳母車引っ掛けてもう行っちゃったとかさ、まあ、結局さ、その、いいんだよ、法律変えるのはいいし、その別に乳母車乗せて乗っけてもいいの。で、まあ、その、例えばさ、まあ、飛行機とかでも子供が泣くとか、あるじゃない、
はいはい。
で、電車の中でも子供が泣くとかさ、
はい。
で、そういう時にね、
はい、
別に子供に罪はないのよ。
はい、
絶対子供なんか分からへんからさ、
はい、
そんな、
はい。
自分が今どういう状況なのか。
はい、
いやだから泣くだけの話であって、
はい、
でも、やっぱそこに親が、そこで親がちゃんと子供に、あやすとか、それを知らん顔してる親が多いのよ。泣くのが当たり前。子供、みんな子供が好きだと思ってるから。でも嫌いな人だっているわけ、子供のことが。中には。
知らん顔してるっていうか、
うん、
ちょっと怒る時でも、また、ボンボンボンってもうすごい怒り方するから、やっぱり怒り方が教えられてないとかあるんですよ。
まあ、ヤンキー上がりのお母はな、まあ、怒るか無視するかだよね。
無視するかどっちかなんですよ。うん、
だから、結局さ、
はい、
そこなんだよね、
はい。
だから子供のことをちゃんと思って怒るのか、
はい、
自分がめんどくさいから子供に怒るのか、
はい、
っていうとこもあるじゃない。
そうですね、
うん。で、やっぱりさ、その何も言わない親が一番俺は腹立つんだけど、
はい、
で、結局ね、俺らなんかやっぱりこう、乳母車をさ、
はい、
そのまま乗っけてもいいよって、例えば言われてても、
はい、
気使うじゃん。周りに気使って、
はい、
やっぱりそれは乗せますよ。
はい
ね、
うん、
それから畳むかしますよ、前にね。でも、ね、前にさも当然みたいなさ、権利だみたいな風に主張してやっちゃうと、結局周りもうわって思うし、結局そういう時に周りが嫌なことになるわけで、雰囲気が。それだったら法律がいくらどうの、こうの言うても、うん、乗せてもいいかもしれないけども、やっぱその、周りの空気を読めって話なんだよね。
そうですよ。ドーッと開けたままでも満員電車の中でも、
う
ん、はい。
だから今どういう状況なのかを考えてさ、うん、やらなきゃね、それはダメ、はい、だから親が悪いよ。
親が悪い、確かに、
うん。だからまた話がね、さっきのモンスターペアレントの話、そういうやつがどんどんどんどんモンスターペアレントになって自分勝手なこと言い始めるじゃん。
そう
か。自分の子供だけさの、例えば、その、何、学芸会で役が、ね、自分のが、なんか、なんでうちの子はワカメなんですかとかさ。
ワカメとか。
なんでうちの子が浦島太郎になれないんですか、なんでうちの子が昆布なんですかみたいな、
はい。
なんで海の中で出汁が出ないんですかみたいな。そんな話になっちゃうでしょ。うん。だからさ、
うん、
なんか水の泡みたいな役のやつもおるかったりするわけだからさ。
水の中、泡の役するやつも。
うん。でも一生懸命泡の役をやればいいわけです
よ。一生懸命やったら、主役より目立つんです
よ。そうそうそう。だから何を教えなきゃいけないのは、その別に浦島太郎をやることが偉いわけじゃないの。
はい。
泡を一生懸命やるという行為が、 昆布を一生懸命やるという行為がやっぱ教育なわけじゃないですか。そこを履き違えてる親たちがたくさんいて、はい、で先生は今何も言えないからね、それに対して。
何も言えない。
親の言いなりだから、はい、それもまず良くないけどね、はい。俺は親ともども教育してやらなきゃダメだと思う。
そうですね、やっぱり。
子供も怒って親もビンタしてやればいいんだよ、先生が。
はい、そうです。
と俺は思うんだ。だから、そのね、それとか、一生懸命手つないで、用意ドン。用意ドンで走ってさ、これでのゴールをみんな手つないで一斉にゴールするなんてさ、そんなバカな話はないんだよ。社会出たら競争なんだから。
競争ですから。
絶対1位2位つけられちゃうんだからね。もっと社会出て、何にもできない子が育って、なんかおかしな子になっちゃう。人殺しちゃったりするような子になっちゃうんだよ、東大出たって。
だから、
その親がね、はい、そういうことをいかにサバイバルを教えるかですよ。世の中生きていくことはサバイバルなんで、そのサバイバルを教えるかってこと
だ。だから僕は運動会必死でしたよ。勉強で全体負けてたんで。
だから そこしか活躍できなかったからよ、ケンちゃんは。
運動会しか。
運動会でしか自分を発揮すること。でもそれは大事なことなんだよ。
はい。
ここで俺は生きる道を見つけるみたいなことをさ、はい、子供たちに発見してやらないと。
はい。
ね。はい、俺は勉強はダメだと。
うん。
バカだ、チョンだと。
はい。
じゃあ放送禁止用になっちゃったけど、それを、
はい、
ね、言われたら、
はい、
お前、ね、違うところで自分の一番いいところを見つけなきゃダメなんだ。
頑張らないといけないですよ、はい、
う
ん。
だからさ、やっぱ教育ってそうだと思う。
そうです、はい、
その子の、いいところを、はい、伸ばしてやる。だからそこで、体罰だとか、はい、うんぬんかんぬんっていうのは、もう本当に全然違う次元の話でね。
はい。
うん。あの、先生は、だから先生もちゃんと教育しなきゃいけない。
そうそうそう。はい。
うん。そこで、やっぱりみんなが、社会が、子供たちをちゃんと教育してあげないと、はい、大人たちがね、ちゃんとした大人がちゃんとした教育をしないと、先生とか親とかそういうことじゃない。
はい、ちゃんと。
うん。
はい、
そうです。そういうことだと僕は思います。
はい。
チャチャイネ王子さん。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage Alpha。
さあ、ということでね、
はい、
あの、もうエンディングなんですよ、ケンちゃん。
もうエンディングですか。
なんか、今日はあんまり言いたいことも言えなかったね。
いや、言おうとも、やっぱり、ちょっとやっぱり、また、教育論には立て、
まあ、まあ、これね、何回かやりましょう、また、教育論ね。はいはい、本当に、これはもう、本当に言いたいこと僕もたくさんある。
はい、
うん。なんか、俺が言いたいことたくさん言っちゃったみたいな感じなんだけども。
はい。
はい。まあ、ということでですね、この番組では皆様のお便りを募集しております。まあ、世の中の矛盾、まあ、ドラマのパラドックスね。社会の矛盾、まあ、今みたいに教育問題とか、はい、なんかおかしいぞ日本っていう方は、はい、ぜひいろんなことネタ送ってください、はいはい、ね、もちろん季節のネタも OK でございます、はい、まあ、大将にチャチャを入れてほしい方ね、ケンちゃんにチャチャ入れたい方、ぜひ番組までご一報ください、はいはい、はい、番組アドレスは、チャチャアットマーク、アルファハイフン、レディオドットコムでございます。CHACHA アットマーク、ALFA ハイフン、RADIO ドットCOM でございますのでね。まあ、どしどしお便りをください。
はい、
なぜお便りの時はどしどしって言うんでしょうかね。
はい、
またそういうことを話したいと思いますけども、また僕は個人的にあのブログとかですね、Facebook もやっておりますので、はい、そちらの方もぜひ皆さん遊びに来てください。ケンちゃんテラフォーマーになってます。
テラフォーマー。
はい、ということで、まあ、チャチャルイさんは、各週金曜日、ポッドキャストにて配信しております。また、次のですね、収録日はですね、5月の23日の月曜日、まあ、1時よりまた収録いたしますのでね、はい、またこのニコ生で配信します。それからね、あの、YouTube でも配信しますのでね、はい、ぜひまた見てください。YouTube の方登録いりませんからね、そのまま見れると思います。はい、で、配信日は5月の27日の金曜日になっておりますのでね、はい、また皆さん聞いてください。
お願いします。
ということでですね、はい、本当にもうなんかもう世の中言いたいことだらけだな。
あ、そうですね、う
ん、
はい。
だんだんチャチャ入れおじさんもね、本領発揮でね、いろんなことにチャチャ入れ始めましたからね。
僕も怒ります。
どんどんどん社会派のなんかね、
はい、
ニュース2-3とかニュースステーションみたいになってきましたよ。
そうっす、なんていうか、はい。
キャスターがお前かって話なんですけど。
そうっすね、はい。
はい。はい、ということでですね、パーソナリティは私、大将こと、真鍋誠史と、
ケンちゃんこと、水谷武史でした。
はい。それでは次回も、じゃっ
じゃっじゃ
この番組は、 株式会社アルファの制作でお送りしました。